今週はローマの信徒への手紙第5章の3節から5節を朗読したいと思います。ローマの信徒への手紙第5章3節から5節。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。さて、今週はこの5章の3から5を学びたいと思うんですが、今読ませていただいた箇所はそればかりではなくという言葉から始まってますよね。まあ、ここからすぐ分かりますが、これは、この箇所はですね、今まで3週にわたって学んできたこの5章の、1節と2節の内容の続きの部分だってことですね。内容的にね、1節と2節の中でパウロは私たちが信仰によって義とされていることを確認することができる3つの根拠を示しましたね。第一は、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ているということでしたね。そして2番目は、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられている。そして第3に、先週やりましたね、神の栄光に預かる希望を誇りとしていますっていうことでした。このように述べた上で、パウロは引き続きですね、この3節以降ですね、そればかりではなくと言って、実は信仰によって義と認められていることのもう一つの証拠、それを教えているところなんですね。じゃあそのもう一つの証拠って何なんだろうか。それは、人生における試練や苦難にいかに信仰によって向き合えるかということなんです。このことこそ、この3つの節3から5でパウロが取り上げているテーマなんですね。パウロは自分の経験からも、他の人々の経験からも、キリストを信じる人たちがしばしば非常にこう激しく厳しい試練とか困難を忍ばざるを得ないということを、まあ知っていたんだろうと思うんですね。そしてある人たちは、キリストを信じる人がですね、こういう試練を被るということが許されるんだとしたら、それは救われてるって言えるんだろうか、救われてるとはとても言えないんじゃないだろうか、疑わしいってね、そういう考える人たちがいたことも知っていたんだろうと思うんですね。ですからパウロはここでどうしてもこのテーマを扱わないわけにはいかなかったんじゃないかと思うんですね。信者が受ける、信仰者が受ける試練や苦難というテーマは、これとっても重要なテーマの一つですね。聖書はこのことについて実は多くのことを教えてるんです。皆さん気づいてらっしゃいますかね。イエス様も例えばこのことについて大事なことを弟子たちに教えられました。ヨハネの福音書の16章33節、これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様は、キリストの弟子は世にあって苦難を受けるってはっきり言ってますよね。まあ、しかし私はすでに世に勝っているから勇気を出しなさいってね、励ましてるわけですね。また使徒パウロも使徒言行録の中で信仰に入りたての人々に向かってこんなことを言ってます。14章の22節、弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ました。パウロもクリスチャンというのは多くの苦しみを経なきゃならないってはっきり言ってますよね。まあ、しかし信仰に踏みとどまるように励まして、この救いが妨げられるようなことは決してないんだということを、まあ、ある意味保証したと言ってもいいかもしれませんね。格言してるわけですね。これが今週学ぶこの箇所のテーマなんですね。そしてこれは実は私たちの信仰のその本質、実質を試す、大切な試金石の一つでもあるということなんですね。それは、私たちが人生で出会う試練や苦難に どのように対応するかということです。一人の神学者は、実はこのことよりも精密で微妙な試金石はないって言ってるんですね。そしてこれこそ人が告白しているキリスト教信仰の究極の試験だ。このことによってその人の信仰が本物かどうかが分かるっていうような、ね、言い方までしてるんですね。例えば世にたくさん新興宗教と言われる、ね、宗教がありますけど、多くの新興宗教はこの教えを信じさえすれば全ての悩みが解決しますって、ね、悩みがなくなりますって、ね、宣伝してるんですね。まあ、ところが実際どうかっていうと、大風呂敷を広げて人々を取り込むと、やれお布施だとかですね、やれご祈祷料とかですね、この壺を買えば呪いから解放されますと言ってですね、人々から財産を奪い取る、そして自由を奪い取る、がんじがらめにしておいて、いざという時になると何の助けにもならないっていうことが実にたくさんありますね。家庭や人間関係を崩壊させてしまうこともあります。しかし聖書はそういう教え方はしていない。逆にあなた方には世で苦難があるっていうわけですよ。そして苦難や試練の時に実際的な導きと助けを与えてくれるものだということですね。皆さんご存知でしょうか。旧約聖書の列王記というところに預言者エリアと、偶像の神バールに仕えた預言者たちとの対決の出来事が記されていますね。その時エリアはたった一人、一方でその神の偽の神に仕えるですね預言者は850人ぐらいいたっていうんですよね。すごいもう人数の違いがありますけれども、たった一人で生ける神の御名によってその850人もの偽預言者たちと立ち向かったんですね。まさに気球存亡の時、危機の時ですよね。偽預言者たちは自分の体を傷つけて大声で呼ばわってですね、そして、天から火が祭壇に下ってくるようにとですね祈ったんですね。ところが全く何も起こらなかった。何の変化も起こらなかった。彼らは完全に落胆し狼狽して、そこにこう放り出されてしまったっていう感じですね。それから次にエリアが神に祈りました。すると神様は直ちに火を持って答えて、エリアの信仰が火の打ちどころのないものであることを証ししてくださった。何が本物か偽物かを試すには、こうやって簡単なことですね、困難の時、本当の必要がある時にですね、何が起こるかってことを観察することです。最も必要があるときに私たちを助けてもくれない信仰はキリスト教信仰ではないと言ってもいいかもしれない。本当の信仰ではないと言ってもいいかもしれない。聖書の信仰は決して私たち人を失望させない、そういうものであるってことをしっかり私たちは確認しておきたいんですね。しかし試練とか困難というのは、今言ったようにキリスト教と別の偽の、ね、宗教、その違いを明らかにするだけではないですね。実はキリスト教の信仰の中でも、昔から時々安直な信仰とかですね、盲目な信仰と呼ばれる、そういう誤った形の信仰がありました。試練とか困難、苦難というのは、そのキリスト教の信仰であっても誤った形の信仰と本当のものをこう見分ける、区別する、そういうことにも働く、生きて働くことでもあるんですね。ある人たちは信仰を単なる情緒的あるいは心理的な経験であるかのように捉えていますね。感情なんですね、気分なんですよね。ああ気分がいいっていうと、なんか信仰がこうなんかいっぱいになってるような気がしてるんですけど、一旦何か起こってね、気持ちがこう焦ってくると、ああ信仰がなくなっちゃったみたいな、わかりますか。信仰っていうのが情緒だったりその心理的なものとしか受け止められていないですね。だからその人たちにとって救いっていうのは幸福感を覚えること、自分の感情を頼りに生きるっていうことなんですね。だから物事がうまくなくなると当然幸福感は得られないので、 途端に信仰がなくなっちゃったみたいな、救われてなくなった、なくなってしまう、救われなくなってしまったっていうね、そういうことに陥ってしまうということですね。またある人たちは信仰単にキリストの教えに同意することって考えているように思える人もいますね。本当の信仰っていうのは同意ってことも含まれますが、同意だけじゃないですよね。あ、それそうだと信じますっていうかな、同意することだけじゃなくて、その信じたことに信頼して自分を委ねて聞き従うということがあって初めて本当の信仰になるわけですよね。でもある人たちは聞き従わないんです。委ねることはしない、ただただそれをただ知ってます、同意してます、その通りだと思いますっていうだけにとどまっているっていうことですね。信じて委ねて従わなければ信仰は生きて働く力とはならない。イエス様はこのような誤った信仰について、種まきの例えというね、例えの中で教えておられますね。それによると、ある種は岩地の上に落ちた。すぐに芽を出したんだけど、土が深くなかったので根がなくて長持ちしなかったってイエス様はおっしゃったね。この時イエス様はこう言われました。そのような人は自分には根がないので、しばらくは続いても御言葉のために患難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。皆さん、なぜそうなってしまうんだろうか。その人は一旦キリストを信じて救われれば二度と困難なんかやってこないってね、困難や試練などはなくなると思っている。あるいは信仰を先ほども言ったように単に情緒的あるいは感情的な経験であるかのように捉えているところに原因があるということですね。だからすぐ何かが自分の願っているようなことではないことが起こると途端に信仰を失ってしまう。いずれにしても本当の教えを知ることも委ねることも従うこともしていないところに問題がある。こんなふうに試練や苦難はですね、私たちの告白する信仰、キリスト教信仰を徹底的に試す非常に実際的具体的な試金石なんだということですね。問題が起こった時にどう対処しているか、対応しているか、それによって信仰が試され、真偽が問われてくるっていうことですよね。ではこういう試練がやってきた時にクリスチャンは、キリスト者はどういう反応をすべきなんだろうか、本当の信仰を持っているってことはどういう反応を示すことになるんだろうか。パウロは言います。そればかりでなく苦難をも誇りとします。皆さん、苦難をも誇りとします。これは不平を言わず泣き言を言わないっていうことだけじゃないですよね。それはもう当たり前のこととしてまた単に逆境を、苦しみをこの辛抱するということだけでもないってことが分かりますか。皆さん、誇りとするって言われてるんですよね。これ先週やった2節の誇りと一緒です。神の栄光に預かる希望を誇りとしています。つまり大いに喜び得意とする、我ながらなかなか幸せもんだと思えるようなね、そういうふうに誇るっていうことなんですよね。パウロはキリスト教信仰っていうのはただ単に歯を食いしばって耐えていることとか、何が何でもこう頑張り抜くこととか、あるいは逆に運命をこう享受する、甘んじて受けるっていう、そういう受け身的なことではないって言ってるんです。そればかりでなく苦難をも誇りとしますって言ってるんです。大いに喜ぶ、得意に思うんですってパウロは言ってる。つまりキリスト者は苦難を誇りとし、大いに喜び、得意に思う。どうですか皆さん、って思いません多分多くの人が思うんじゃないかと思うんですね。そんなことを自分にとってもできませんっていうね、もう声に出なくても心の中で言ってることがよく聞こえる気がしますけれどねまあでもこういう教えは新約聖書の中に実にたくさんあることを皆さんご存知でしょうか。いっぱいあるんですね。例えばイエス様はこう言われました。マタイの5章の10から12、義のために迫害される人々は幸いである。 天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたので。喜びなさいって言われてますよね。また使徒言行録5章の中には、迫害を受けて投獄されて死刑にするぞってね、脅かされた人たちがその後どうしたかってことが書かれてあるんですね。5章の41と42。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。ビビるどころか喜んでるってんですね。そして平気で教えるなって言われたのに、人々に向かって福音を教えていた。さらに言えば、フィリピの信徒への手紙1章29節でパウロはこう言ってます。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんです。ヤコブの手紙でこう言われている、1章2節、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。さらにはペテロの手紙でもこう言われている、4章12から14、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。あなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです。栄光の霊、すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからです。クリスチャンが受ける苦難ということについて新約聖書はたくさん書いてるんですよね。喜びなさい、ただ辛抱するんじゃなくて、してるんじゃなくて、試練を喜びとして誇りとしなさいって言ってるんですよ。どうやったら私たちは試練を、あるいは苦難を喜びとし誇りとすることができるんでしょうかね。パウロはどういうふうに教えてるんだろうか。このローマ書の5章の、ね、3,4,5 を見ると、それは信仰によって試練や苦難をある特定の仕方で受け止め悟るっていうことによって、それができるというか、そうしなさいとパウロは教えている。クリスチャンが苦難を喜ぶことができるのは、その苦難そのものを喜べって変な意味じゃないですからね。そうじゃない、苦難の中にも喜んでいることができるのはですね、しかもその苦難そのもの、ある意味でそのどう受け止めるかによるんだってことなんです。わかりますか。信仰によってのその受け止め方が肝心なんだってことですね。自分の信仰をその受け止め方によって、適用した結果ですね、喜ぶことができるようになっていくんだってことです。苦難が起こった時に初めは当然びっくりしますし、バーってやっぱりこう苦しみますし、揺れ動くんですね。誰でも、それはクリスチャンであっても。しかしクリスチャンはそのままではいないってことなんです。信仰によってその苦難というものをしっかり受け止め直す、ある特定の見方によってその信仰をしっかりと見直す、それによってその苦難に対抗する、対応することで喜ぶことさえできるようになっていく。パウロはここで言っています。私たちは知っているのですって言ってますよね。あることを知っている、そして知っていることを適用している、だから私たちは大いに喜び、得意に思うことができる。じゃあ何を知っているんでしょうか。神様が私たちをどのようなものにしようとして、いかなる手段を用いておられるかを知って、ちゃんと見抜いている、分かっているということです。パウロは言います。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。はじめに苦難は忍耐を生むということを知っているってパウロは言ってますね。苦難は忍耐を生む。 忍耐っていうのは一定の状態を保って変わらないっていうことですね。辛抱強く持ちこたえる能力と言ってもいいかもしれませんね。苦難はこのように持ちこたえる力を、辛抱強く進み続ける力を生成し生み出すんだっていうことですね。これは誰しも自分自身の経験を思い起こせば、まあ、特にちょっと若いうちは難しいってこともあるかもしれませんけどね、大人になればそういうことはよく分かってくるんじゃないかと思いますよね。どうやったらこうしたことが起こるか、試練が来る前にはクリスチャンであってもあまり深く考えなかったね、信仰生活を送っているにしてもですね、試練が来るまではそんな深く考えることはない。自分は何でも分かってるからね、思ってるようなこともありますよね、まあ、しかし突然試練がやってくる、うん、すると私たちは不意を打たれて、こう一瞬何も考えられないような状況ってあると思うんですよね、まあ、しかし信仰があれば、信仰を適用することによって私たちは主に向き合うことができる。まずそうできるかどうかが一つの試金石ですね。信仰がある者にとってはその試練の中で一瞬苦しみますが、たじろりますが、そのままではいないってことです。必ず主に向き直る、主に向かうってことですね。それが一つの信仰の何でしょう、試金石ですよね。信仰があるっていうことの一つの表れだっていうことですよね。私たちは単に問題を眺めるだけじゃなくて、主が何と言われたか、主がどう約束されたかをそこで思い起こすんです。信仰を持ってない人は、ああもう私が思ってたのは気のせいだった ね、ああやっぱり信仰なんか何の力もないんだと言って、投げ出して、信仰を投げ出して出て行ってしまう、まあ、それは信仰がなかったってことですよね、まあ、しかし信仰がある者にとってはそうではない。きちっと神に向き合って、状況が一変したことに関して新たに神の恵みと力に満たされる必要があることをしっかり悟ってですね、イエス様のもとに連れ戻されていく。それまでは真剣に考えたことはなかったかもしれない。でもそのことがあったからこそ真剣にイエス様のもとに立ち戻ることができるように変えられていくってことですね。つまり試練や苦難によってクリスチャンはイエス様に向かって祈らされる、キリストと共に多くの時を過ごすようにさせられる、そしてより大きな力と理解を求めさせられる。そうしないではいられなくなるってことですよね。それが試練であり苦難だってことですよね。またもう一つ、試練や苦難は自分の姿、自分の本当の姿を知ることができるようになりますね。私たちは自分を現実以上に良いものと思う傾向があります、うん、だからこそ常に自分を吟味するように、まあ、聖書は勧告していると言ってもいいでしょうね。苦難がやってきて初めて私たちは本当の自分の状態を目の前に突きつけられて、自分がいかに主のもとからさまよい出していたのかということが悟らされてくる。それまではなかなか分かってないんですね。しかしこれは私たちにとって良いことなんですね。なぜならそれによって自分が主に頼るしかないものであることを改めて思わされる。その結果以前よりもはるかに正しく信仰生活を捉えることができるように変えられていくんですね。これまでは上滑りな捉え方をしていたわけですけど、今ははるかに深い捉え方になっている。自分の弱さと敵の強さをちゃんと悟っており、何にも増して主の力強さを悟るように変えられている。こうやって私たちのものの見方っていうものがバランスの取れたですね、あるいはより深く、より広く、より真実なものに変えられていくっていうことです。そしてその結果、再び試練がやってきた時には私たちは以前のように苛立ったり気を転倒させたりすることがなくなってですね、 ずっと確かでいることができるように変えられている。私たちは世にあっては苦難があります。しかしそのおかげで確かなもの、堅固なものに作り変えられていくってことですね。苦難は忍耐を生み出すって、そういうことですね、だから私たちは苦難をも誇りとさえしますってことです。苦難をさえ誇りとするってことですね。それはそういうことを私たちはちゃんと知っているからだってパウロ言ってる。皆さんそれを知ってるでしょうかね。はっきりと掴んでいらっしゃるでしょうかね。しかしそれで終わりじゃないんですね。パウロはさらに忍耐は連達を生むって言ってますよね。この連達っていう言葉、これはね、証明済みっていう、試験済みっていう意味の言葉なんですね。つまりパウロはこのように辛抱強く持ちこたえることによって、私たちは本当のクリスチャンだっていうことが証明される、試験に合格するっていうことですよね、ヤコブはこう言ってます。1章の12節、皆さんヤコブの1の12一緒に読んでみましょうか。はい。試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです、適格者と認められる、合格ってことですよね。さらにペテロも、第一の手紙の中で同じ考えを語ってますね。1の6と7、これも一緒に読みましょう。はい。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない、金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光、光栄です
をもたらすのです。
はい、失礼しました。辛抱強く持ちこたえるかどうかってことが一つのこの試験であって、それを証明として私たちが本当にクリスチャンであって神のことをされていることを立証されるっていうこと、それが判別できるっていうことなんですよね。ヘブライ人の手紙はさらにこう言っています。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。試練を体験することで神様が私をご自分の子供として愛しておられることを確信することができるとします。皆さんどんな試練を体験されたでしょうか、あるいはされているでしょうかね。それは神が皆さんを愛しておられ、子供として認めていてくださるということを知ることができることなんだ、出来事なんだということです。逆に何の試練も苦難も懲らしめも経験していないクリスチャンがいるとすれば、その人は自分の信仰をもう一回考え直さなきゃいけないかもしれませんね。本当の信仰を持っているとは言えないかもしれない。そして苦難は単に私たちに対する神様の愛というものを明らかにするだけじゃなくて、まあそれもあるんですが、それと同時にですね、私たちの神様に対する愛ということも試し証明するものでもあるということも確認する必要がありますね。もし私が万事順調な時しか神様を愛さないとしたら、ね、すぐに嫌なことがあると祈りもしない、聖書も読むことも礼拝もすることもしなくなってしまうとしたら、それは本当のクリスチャンではないっていうことかもしれない。仮に皆さんが物事全てがうまくいかずに、もう心がくず折れてしまいそうになっている時に、悪魔がやってきてね、お前の神はどこにいるんだってね、神様が愛してるなんてどこで言えるのかってね、まあ、いつもの、ね、悪魔が攻撃してくるわけですが、その時に皆さんが悪魔に対抗してね、下がれサタン、お前には分かっていないのだ、これは私を完璧なものとし栄光に至らせるための神様の方法なのだ、私にはこのことが必要なのだ、 私の中には削り落とされなくてはならない角や出っ張りがあり、あまりにも多くの汚れた部分がある。私はまだ心から真剣に神の福音に応答してこなかった。それで私の父なる神はご自分の子供である私のためにこの懲らしめを私の益のために行っておられるのだってね、はっきり悪魔に向かって対抗することができたとしたら、それはあなたが本当の信仰を持っているという証拠だということですね。こういう霊的な理解を持っているならば、試練や苦難の最中にあってさえ神様に対する私たちの愛は変わらないばかりか、それよりももっとさらに深くなっていくことができるということです。神様は私のことを心から大切に思い大いに愛しておられるので、私が完璧なものになることを欲しておられるな、だからこのことが起こっているのだという理解があるかどうかということですね。先ほども言いましたが、ペトロはこう言ってますね。 第1ペトロの 1-7 ですけど、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかのない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。金っていうものをどうやって精錬するかっていうと、炉の中に入れるわけですね。そして高温のその火で焼くわけですけど、その高温の火が安物の金属や混ぜ物、あるいは不純物を全部焼き尽くしてしまうわけです。昔のものは全部焼き尽くされて純金だけが後に残る。それが精錬ですね。それが実は試練や苦難が行うことだということです。それは私たちを試し証明し、真実なもの以外の全てを取り除きます。他の一切のものはなくなっていくわけですけど、この本当の信仰は以前にも増して輝いてくる、栄光に富むものとなって現れてくるんだということですね。そしてこの試験に合格したあなたは、あなたの信仰はそれまで知っていたよりも優れたものになっていることがわかる。苦難は忍耐を、忍耐は連達を生むんですね。こうして私たちは神様がご自分を愛しておられることを知り、神様に対する自分の愛が真実なものであることを証明をその得ることができる、試練を通してね、するとこれを受けてもう一度実は希望に至らされるんですね。連達は希望を生むってパウロは最後言ってますね。この希望は2節でパウロが言った神の栄光に預かる希望を誇りとしていますという希望と同じ内容ですね。つまりキリストへの信仰というのは希望で始まり希望へと至る。じゃあその間に何が起こっているのか。イエス様を信じてですね、希望を持って生き始める、大いにその、が神の義を得ていることをね、喜びとして生き始まるんですが、そこへ突然試練がやってくる。その他に一旦ぐらついてですね、悩むわけですけれども、まあ、しかし、神様の試練の意味をちゃんと知っている私たちはですね、その試練をしっかり受け止めてそれを乗り越えていくことができる。そのことを通してまた再び新たな希望を持って生きるものとされていくんです、ね、しかしそれはただ単に元の希望に戻ったっていうんじゃなくて、初めよりもはるかにその希望を確信させられていく。こういうことを経てきた後の私たちは、自分が確かに神のものであり神の子であるということを一層確信していることができるようになるということです。私たちの希望は初めよりも大きくなっている。同じ希望なんですけど、その希望をはるかに強く確信するものとなっているということですね。実は私たちは神様がこれほどに愛に満ちたやり方で私たちを思いやっておられるってことは、おそらく一度も知っていなかったかもしれない。知っているとは思っていたけど、それは理屈の上だけの話で、実際には確信していなかった、本当には分かっていなかった、まあ、しかし今の私たちはそれを知っており経験しており、これまで以上に神様について確信している。それゆえに私たちはこうした苦難を得意に思い、それらがやってくることを神様に 感謝することさえできるように変えられていくって。詩編の第119編の作者はですね、こう言っています。119編71節、これ皆さん一緒に読んでみましょうか。はい。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。私は以前よりも良い状態にあり、はるかに神様について確信していて、はるかに自分が神の子供であることを確信していて、はるかに神の愛を確信していて、はるかに主イエスキリストの愛について確信している。試練を通して、それが試練の意味であり、苦難が与えられていることの大事な目的でもあるということですね。このようにパウロは、私たちがどのようにしてさまざまな苦難を得意に思うこと、誇ることができるかを示しています。それは私たちが、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを知っているということに他ならないということですね。この意味をしっかり私たちは心に留めたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。